それではどうぞペテロ第一の手紙3章を開きください。何回も繰り返すことです。でもどうぞしっかりと覚えてください。神様が我々キリスト者を救われたその目的は何だったのか。それはこの偉大な神様の救いの御業を伝えるためでした。神様の素晴らしい救いの御業を人々に伝えるため、そのために神様があなた私を救ってくれたんだということをこのペテロは私たちに繰り返し教えてくれたわけです。この福音を述べ伝えていくというこの働き、もちろん我々は言葉を持って大胆に語り続けていくことが必要なんですが、同時に彼は行いが大切だということを教えてくれました。ペテロは私たちにどこででもいつでも、もしあなたが神様の御言葉に従って正しく生きていくならば、あなたは主の素晴らしい証をなすことができるんだということを教えてくれた。いいです。我々が本当に神様の素晴らしい証をなしていくために必要なことというのは、どんな時でも神様の前に正しく生きていこうとするんです。失敗した時にそれを悔い改めて進んでいこうとするんです。そのような生き方、それが神様に祝され、神の証をなすことができるんだとペテロが教えたわけです。前回も見たように、この3章の9節のところに、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいなんて、こんな命令が出ています。確かにこれは非常に難しいことです。こんな命令を聞かれたときに、多くのクリスチャンたち、ひょっとしたらあなたも、神様こんなことは無理だと思われたかもしれない。確かに非常に難しいことです。でも前回見たように、このことを可能にしてくださるのは神様です。神様とは人にはできないことをなされるお方です。同時に、できない私たちをできる私たちへと変えていってくださるお方でもあるんです。いいです。皆さん、できないできないじゃない、できない私たちを神は助けて、できる私たちへと変えていってくださるんです。あなたを変わっていくんです。そのようなことをペテロは私たちに教え、そして我々が確信を持って、だから私は主に対して正しく歩み続けていけばいいんだということをしっかりと覚えるようにと彼は願ったわけです。私たちに必要なことは、神様に常に信頼を置き、その助けを常にいただきながら御言葉を実践していくことであります。同時に、その時に不完全な私たち、罪を犯すわけで、その罪を告白し続けながら歩んでいくことが必要である。そのことを彼は、ペテロは繰り返し私たちに教えてくれました。で、今日の私たちが学ぼうとしているこの3章の13節からですけれども、ここを通してペテロは、あなたや私がいかなる状況に置かれていても、この救われた目的である、この福音のメッセージを、救いの素晴らしい御業のメッセージを述べ伝えていくための秘訣を彼は教えてくれるんです。確かに問題のないときにそれをなすことは簡単かもしれない。でも我々の人生っていうのはどうかっていうのはこれから見ていきますけれども、大変な山あり谷ありでいろんなことが訪れてきます。でもそういった中にあっても、どのような中にあっても、あなたが救われたこの目的を果たしていくためにどうしたらいいのかということをペテロは教えるんです。今日はそれをご一緒にこの御言葉から見てまいります。まずペテロは私たちに、してはならないこととするべきことと、この2つを教えます。最初にこのしてはならないこと、そのことを見ていきます。13節と14節にそれが出てきます。お読みします。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。ここまでにします。 我々がしてはならないこと、二つあると言いました。その一つはね、祝福を誤解してはならないということなんです。我々がすぐにしてしまう問題というのは、祝福を誤解してしまうんです。そのことが13節と、そして14節の今お読みした初めのところに記されていました。で、皆さん、祝福ということについて考えてみてください。祝福とは一体何なのかって。そうすると多くの皆さんが、祝福とは自分たちが望むこと、喜びとすること、願うことが叶い、与えられることであると。またある人はこう言うかもしれない。何の問題もない日々であるって。こういう定義っていうのはよく耳にするし、また非常に一般的なものでしょ。問題のない人生、悩みのない人生、そういったのが幸せであり、そういったのが祝福であると、こういうふうに考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃる。でもね、問題なのはクリスチャンがそういうふうに考えていると、それ大きな問題なんです。この13節の御言葉を見てみますとね、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうって、こう書いてますでしょ。この害を加えるっていうのは、不当の圧迫を与えるとか、虐待するなんていう、そういう意味を持った言葉なんです。そうすると、多くの人たちは、この御言葉を読んだときに全く同感だと。その通りだと。神様に対して熱心であればあるほど、私に、いろんな災いが起こること、苦しみが起こることなんかありえないと思うんです。というのは、熱心でありさえすれば、きっと私に神様は自分が考え望んでいるこの祝福を与えてくださると信じているからです。しかし現実はというと、それとは全く違います。さまざまな問題、さまざまな悲しみ、さまざまな苦しみというのが次から次に私たちの生活に襲ってくる。例えば、イエス様を信じていらっしゃるあなたは、会社にあって一生懸命真面目に働こうとしていらっしゃるかもしれない。ところがあなたの上司やあなたの同僚はそのことを認めてくれないかもしれない。あなたの上司はあなたに対して非常に厳しいかもしれない。なんでと、真面目にやってんのにって。あなたは神様の言葉に対して妥協せずに正しいことを行っていこうと一生懸命、職場やまた学校でも勤めてらっしゃるかもしれない。しかしあなたの同僚はっていうと、あいつは堅苦しい、面白くない人間だと理解してくれないかもしれない。人はあなたのことを誤解してるかもしれない。あなたのことを非難するかもしれない。なんで神様、一生懸命正しく生きようとしてるのに。確かに私たちみんなが経験することですけれども、神様の御言葉に従順であろうとすれば、あろうとするほど、まだ神様を信じてらっしゃらない人たちとの間に摩擦が生じてきます。神様を愛して神様にだけ忠実であろうとすればするほど、時として私たちから友達が離れていってしまう。孤独を感じる時もあるかもしれない。一生懸命神の前に、喜ばれることをしようとし、善に熱心である私になんでこんなことが起こるのか。この起こっている出来事を見たときに、どうしてもこれが祝福であるとは思えない。こんな苦しみを感謝することはできない、喜べないって、ね。もしね、クリスチャンであなたがそういうふうに思ってらっしゃったら、幸せという定義に問題があるんです。だって今さっきお話したその幸せ、祝福の定義っていうのは、神様から来た定義じゃないからです。神様を知らない人たちが考えることです。そのことに我々は気づかなきゃいけない。 確かに我々の周り、そのテレビであるとかラジオであるとか、また書物などを通して我々は著名人であるとか見識者と言われる人たちからのいろんな知恵、彼らの試験というものを聞いたり読んだりします。でそれを読んだときに、またそれを聞いたときに、ああそれは素晴らしいなと納得したり、あるときに感動を受けるかもしれない。でもね、皆さん、それを受け入れる前に私たちが考えなきゃいけないことっていうのは、それは神様がおっしゃっていることであるかどうかです。もし私たちが神様の知恵よりもこの世の知恵を重んじ、それを優先するならば、絶対に問題が出てくるんです。で、そういうことをするならば、私たちには必ず問題が生じます。それがクリスチャンにとって大きな落とし穴なんです。立派な人が言ったから、それは素晴らしいと、そういうふうに生きればいいんだとか、そう考えればいいんだって。それが我々クリスチャンにとって大きな落とし穴であるということに気づかなきゃいけない。パウロはこう言うんです。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありませんって。コリント第一の手紙の2章の6節のところでそう言うんです。コリント第一の2章の6節で。パウロは明らかにこの世の知恵においては、最も優れた人物の一人でした。高学歴で、そして素晴らしい教育を受けてきた人物。その人物が言うことは、この世の知恵というのはいかに虚しいものかということを言うんです。その7節を続けてみてください。コリント第一の2章の7節。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。パウロが言う知恵というのはこのようなものではありませんでした。パウロの知恵というのは神様のメッセージであり、神の教えだというんです。私たちはこうして聖書を手にしているわけです。これが唯一の誠の神様が私たちにくださったものであり、これが神様の知恵が記されているものです。ですから私たちの周りで立派なことを言う人はたくさんいたとしても、我々が考えなきゃいけないのは、聖書はどう言っているのかです。もし我々がこの世の知恵に基づいて生きていこうとするならば、必ず私たちはつまずくし、必ず私たちは失望するんです。見てくださいます。もう一度このペテロ第一の手紙の3章。14節のところに、いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしてもと、こういうふうにペテロは言います。確かにあなたが清く正しく神の前に歩んでいるならば、その生き方を見て迫害する人っていうのはそんなにいないはずだ。しかしもしいたとしても、こういうんです。つまりペテロは神に対して熱心であるものに苦しみがあることも認めてんです。苦しみが訪れることを彼は認めてんです。だって神様は善に熱心なクリスチャンに苦しみのない日々を約束しておられるのではないからです。時には苦しみが訪れるんです。じゃあなんでそんな苦しみが私たちの生活に訪れるのか。それはあなたや私のためだからです。あなたや私にそれが必要だからです。私たちの生活が、我々の日々がもっと喜びと感謝と希望に満ち溢れたものとなるために、私たちがもっと神様に喜ばれるものとなるために、神様はあえてそういった苦しみというものを与えてくださるんです。そしてそのような苦しみや試練を通して神様が我々を鍛えてくださり、我々をより清いものにしてくださることによって、我々は救われた目的、つまりこの偉大な神様の 素晴らしい救いの御業を証しするという目的をますます果たしていくことができるものへとなるんです。いいです、皆さん。いろんな苦しみや問題というのは、実は私たちにとって、あなたにとって何が必要かを知っておられる唯一のお方からの祝福のプレゼントなんです。ですから私たちはまず、主に対して忠実に生きていくあなたは、いろんな問題に遭遇するときに、なぜというんじゃなくて、これは実は神様が私のために、何が必要であるかを知っておられる神様が私のためにあえて与えてくださったものであるということをしっかりと覚えることです。そうでなければ、なんで神様はこんなものを私に与えるのか、なんで私がこんな目に遭うのかといって、神様に対する感謝や賛美を忘れてしまうときに、私たちはその問題に対して勝利することができないからです。二つ目にしてはならないこと、それはこの十四節の後半に出てきます。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。ペテロが何を言わんとしているのかって、祝福を誤解してはならないというだけじゃない、状況に流されてはならない、状況に流されること、そのことをしてはならないということを言うんです。ちょっと見てくださいませ。これ心の動きがここに記されてますでしょ。まず彼らの脅かしを恐れるとありますでしょ。でこの当時、確かにクリスチャンたちに対するさまざまな迫害がありました。でそういう迫害の中、脅しの中、当然彼らの心の中にはそういったものに対する恐れが芽生えてきます。殺されるかもしれないとか、自分の家族はどんな目に遭うだろうかなんて、そういうことを恐れ始める。そうするとどうなるかっていうとね、心が動揺し始めるんです。それが書いてますでしょ。それによって心を動揺させたりしてはいけませんって。こんなふうに心って働くんです。我々が心の中に恐れを抱くならば、そしてそれを抱き続けるならば、それが私たちのうちで動揺となって現れていくんです。つまり平安がなくなってしまうということです。なんで私の心から平安が消えてしまったのか、それは私たちが、それは私がその恐れに対して心を許し続けるからです。心にその恐れというものが、心の中でその恐れが働き続けることを許し続けていくならば、それがもたらすものっていうのは同様なんです。いろんなことで私たちは恐れを抱きます。ある人はひょっとしたら、あなたの信仰に対して家族から何を言われるかっていうようなことを考え始めて、過去の経験から嫌だなと、そういうふうに思い始めていくと、だんだんそういう思いがあなたの心を支配し始めると、あなたからいつの間にか平安が消えてしまったことに気づかれるはずです。どうしよう、どうしたらいい、なんとか逃げられないか、なんとかできないか、そういうことばっかり思い始めていくと、いつの間にかあなたからそういう平安がなくなってしまいます。いろんなことがありますでしょ、我々から平安を奪っていくものって。人間関係の中でいろんな難しい問題があるじゃないですか、ね、なかなかみんなとうまくやっていけないと、あの人が自分のこと嫌いだなんて聞くとどうです、急に心の中から平安が消えるでしょ、嫌だなと、ね、自分の将来なんて考え始めるとまたそこにもいろんな不安が出てくるって、ね、今日の新聞にこんなの出てました。不安大国日本って、20歳以上の人1万人を対象にしたアンケートなんです。日常生活で悩みや不安を感じていると答えた人は全体の 67.2% で、これは1958年以来最高の数値だった。 何をみんな不安に感じているか。四つの、彼らが一番不安を感じていると言ったこと。一つ目は、老後の生活設計であると。50% いたんです。二つ目は、自分の健康って。46.3%。三つ目は何か、今後の収入や資産に関して。そして四つ目は、家族の健康って挙げてるんです。年齢別では悩み不安を感じているのは40代、50代が7割、20代と60代、そして70歳以上が6割。40代、50代の人が一番不安、悩みを感じているというんです。内閣府はこんなふうに説明をしています。教育費負担や親の介護が重なる中高年の将来不安が反映されたのではないか。まあ、そんなアンケートの結果が出てました。これから先どうなっていくんだろう。仕事は大丈夫か。健康はどうだ。そういう恐れを抱き始めると、そしてその恐れがずっと自分の心を支配し続けていくと、我々は動揺し始めて平安を失うんです。ね、こんなふうに心は働くんです。だからペテロが言ったんです。そういうことがあなたの心の中に起こらないように。じゃあどうしたらいいのか。我々がそのような恐れを抱いたときに、それに対してもうストップと。恐れをストップと。もう私はこれ以上自分の心をこの恐れに委ねることをやめようって。そしてどうするか、神様に助けを求め始めるんです。そこにしか皆さんね、解決ってないんです。ずっと状況に流され続けていくと、あなたはいつまでもその状況の、その苦しみの問題の虜です。でもその中にあってあなたが、その状況をも支配してらっしゃる神様に目を向けたときに、神様がその状況に打ち勝つ力、助けを与えてくださるんです。だから、もしあなたがその恐れの中で、その恐れから目を離すことなく、どうしよう、どうしようと、一生懸命思案しておられるとするならば、あなたの心の中から間違いなく平安は消えていきます。だからペテロが言ったこと、してはならない二つのこと。幸せを誤解しちゃいけないし、自分勝手に解釈しちゃいけないし、もう一つは、状況というものに流されてはならないんだって。流されそうになったときに、それをやめて、そして神様を見上げることなんです。実はそのことをこれから彼は教えてくれるんです。15節を見ていきますと、じゃあすべきことが2つ記されています。してはならないことを2つ教えてくれた後、するべきこととして2つのことを教えてくれます。15節見てください。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。何をすべきなのか。どんな状況の中にあっても、あなたが本当にキリストの素晴らしさを明かしていくために、何をすべきなのか。一つ目は、常にキリストが誰であるかを思い出しなさいというんです。このキリストが誰であるかをいつも思い出しなさいと。ここにこうありましたでしょ。キリストを主としてとあります。主であるって。このイエス・キリストは主である。つまり、彼は唯一の主権者であるということを言っているんです。何者によっても左右されることなく、ご自身の御旨を行われるお方です。つまり神様ってね、誰かに相談して何をしようか、これをしようかってしてらっしゃるのか、とんでもないって言うんです。神は誰とも相談する必要がないって。神様ご自分の御旨を常に成しておられるんだ。ゆえに私たちはこういう結論を持つことができるんです。この方は主権者である以上、その方の言われたことは必ずそうなるんです。すべてのことをこの方がお決めになったんです。すべてのことをこの方がなしてらっしゃるんです。ですからこの方がおっしゃったことは必ずそうなるんです。 でなければ完全な主権者ということはできない。この方がおっしゃったことは必ずそうなるんです。成就するんです。同時にこの方はこれから先、そして永遠の計画を持ってらっしゃる。つまり神の前に偶然っていうのはありえないんです。ね、神様は明日のこともご存知ですし、これから永遠のこともご存知です。同時にまたこの方は将来に起こるすべての出来事を知ってらっしゃる。だからここに書かれてあるんです。聖書の中に。数千年前にこのことが記され、そして今私たちは何を目撃しているか。神が言われた通りに世の中が動いていることに気づくんです。中東の問題だって、ヨーロッパがどうなっていく。聖書が私たちに教えてくれるように世の中が進んでるじゃないですか。ちゃんと全てのことを知ってらっしゃる。永遠から永遠に存在なさる神様が与えてくださったものです。ですからその方がおっしゃった通りに物事が進んでるんです。それは私たちに神様というのは計画を持ってるだけじゃない。これから起こること、全てのことを知ってらっしゃることを明らかに次私たちに知らせるんです。同時にこの方は何が最善であるかを知ってらっしゃいます。何が最善なのかって。あなたや私にとって何が最善なのか知ってるんです。そしてこの方はご自分の許可によって全てのことがなされるんだと。つまりこの方の許可なしには何も起こらないんだということを我々は知ることができます。つまりね、たとえサタンであっても、神の敵であるサタンであっても、この方の許可なくしては何もできない、そんなお方なんです。だから主権者なんです。ね、私たちが太刀打ちできないサタンでさえも、この神様の許可のもとになすんです。これほど全てのものから崇められるお方、これほど全てのものが近づくことのできないお方、それが主権者である神様だというんです。だから私たちがしなきゃいけないことは何かっていうとね、いろんなことが私たちの生活に起こるんですけども、しかし我々はその時に、誰が全てのものを支配してやるのか、そのことを覚えることなんです。いろんな苦しみが来たとします。でも全てのことを神様は知ってらっしゃるんです。今まで見てきたように、何があなたや私にとって必要なのかということが、この方の前には明白なんです。それに基づいて、私たちのために、我々にとって最善のことを我々の益のためにしてくださっているんです。そのように私たちの御言葉を教えてくれるんです。ですから私たちがしなければならないことは、いろんなことが起こるときに、この神様を疑ってみたり、不平不満を言うことではなくて、この方は全てのものを支配していらっしゃる主権者なんだということを覚えて、そのような方であること、そのような神様を心から崇めることです。多くの人が神は主権者であるという話をしますとね、じゃあ人間が罪を犯すことも神様の計画なのかとか、また戦争が起こることも神様の責任なのかと、責任でないのかというようなことを言われる方もいらっしゃる。よく皆さんご存じのように答えはノーです。神に責任があるんじゃない。神様はそれは間違っているということを常に人間に教えてくださった。人と人が争うのも神がそうさせてるんじゃない、人間の罪がそうするんです。神は常にそれが間違っていることを私たちに教えてくださっている。しかしそのように神様がいくら教えても、人間というのは自分のやりたいことをやろうと間違った選択をし続けているんです。だから神様はどうおっしゃったか。じゃあどうぞ。だから神がそのようなことをなしてらっしゃるんじゃない。我々が間違った選択をし続けているんです。罪を犯す選択も我々の責任であるし。戦いをすることも私たちの誤った選択なのです。その責任が神様にあるんじゃない。間違った人間にあるわけです。神は主権者であると。しかし間違いなく皆さんね、人間が好きな選択を重ねたとしても、 すべてのことをご存じである神様は、ご自分の計画に従ってすべてのことを成していかれます。これから先に何が起こってくるのか、聖書が教えるように世の中が進んでいきます。そして聖書が教えるように、神様の審判の日が近づきます。その日がやってきます。ですから我々は、さまざまな出来事に対して恐れることなく、しっかりと神様の約束に立つことが必要です。神は主権者なんだと。二つ目にペテロが教えてくれること、我々がすることなんですけれども、それはキリストへの忠誠心を思い出しなさいと教えるんです。キリストへの忠誠心を思い出せ。この15節の後半にこうありました。15節の全般ですね。ここにこうありました。キリストを主として崇めなさいって。この崇めるという言葉が非常に大切な言葉なんです。これはキリストを至高の存在として扱うこと。また我々が彼に対して全く畏敬の念を持つこと。あらゆるものに勝る最高の忠誠心を示すこと。そういう意味を持っているんです、この言葉って。しかも心を見てみますとね、ペテロは心の中でという言葉を付け加えています。心が大切だということをペテロは教えたいんです。だって心が伴ってなかったら何もしないでしょ？長く続かないじゃないですか。心というものは、その人の言動を支配するところです。14節のところを見たときに我々は、恐れというものがその心を満たしたときに、動揺が生じるということを見ました。ですからペテロが言うのは、我々の心が常に神様に対しての畏敬の念に満たされていくならば、我々は神の前に正しいことを行い続けていくというんです。だから必要なことは我々の心がいつも、この主に対する畏敬の念に満たされることです。この主に対しての忠誠心というものを思い出して、そして忠実に主に対して従っていくことです。でもう一つ皆さん見ておいていただきたいこと、忘れにならないことはね、この崇めなさいという言葉の時制なんですよ。なんとなく私たちは心の中でキリストを主として崇め続けていきなさいと、現在形であるかのようにも、その行為の継続を表す現在形がここで使われてるんじゃないかと。まだ使われてたらいいのにななんて思ってしまうんです。ところが実はここでは現在形を使ってないんです。ペテロはこの崇めなさいって言ったんですけども、この言葉の時制っていうのは、それはもうすでになされた確実な行為や出来事を意味する不定過去という時制が使われたんです。いいです？この不定過去という時制はどういう時制か。時の話をしてるんじゃない。時間の話をしてるんじゃないんです。もうすでになされた確実な行為を表してるんです。出来事を表してるんです。いつかわかんない。でももうすでにそれがなされたんだということを明らかにしてる。そういう時制なんです。つまりペテロが言ってることっていうのは、キリストに対する忠誠心を持つ。これはもうすでにあなたの中ですでに起こったことですということを言ってるんです。だってそれが信じるという信仰だからです、皆さん。それが救いの信仰だからです。私は天国に行きたいからイエス様を信じるっていうのは聖書の教えてる救いじゃないんです。この御言葉が私たちにも教えてくれるように、我々はこのイエス・キリストが誠の神であり、誠の主であり、私は間違った主人に従ってきた。この罪を神の前に悔い改めて、じゃあ本当の主人であり、本当の神である方に従っていきます。それがこの聖書の教える信仰でしょ？かつて我々が仕えてきた主人というのは、偽りの神々です。神でないものです。そういうものを私たちは信じ、そういうものに仕えてきた。それが間違ってたということに気づいて、我々は正しい誠の神様に従っていこうとした。我々は偽りの神々に忠誠心を示してきた。でもそれが間違ってたことに気づいた私たちは誠の神様に対して、私はあなたに従いますと、我々の忠誠を誓ったんです、ね。それが救いなんです。それが信仰なんです。 ですからペテロはここで、まだあなたがしていないことをこれからしていけばいいといったことを、していけばいいということを話したんじゃないんです。もうすでにあなたのうちに起こったことを思い出しなさいって。だって人生の中で信仰の歩みの中で、かつて持った神様は私はあなたに忠実に従いますというその救いをいただいた信仰、その決心を、その思いを忘れてしまうことがあるからです。いつの間にか私たちはそのような選択をしたにもかかわらず、この世のいろんなことに目を奪われて、そういうものを大切にし、そういうものに対して目を向けて歩んでしまう危険性があるからです。もう一回キリストに目を向けてみなさいって。あなたはどんな選択をしたのか、どんな誓いを立てたのか思い出してみなさいと。あなたはこの方に対して忠実に歩んでいくというそのような選択をしたんじゃないかって。そしてね、その時にあなたが本当にイエス様を信じた時に、あなたはこの聖書が教えていた、また人が語っていた本当の喜びとか満足や平安というものを実際に経験してるでしょ。信仰というのは誰かの話を、また書きした話を誰かに伝えてる話じゃないんです。信仰というのは自分のうちに起こったことを、それでしょ。だって信仰というのは神様とあなたの個人的な関係ですね。人の話じゃない。イエス様を信じたときに神様があなたのうちに変化をなしてくださるんです。そして神様が、また人々が主によって素晴らしい祝福を与えられたということを聞いてた。しかしイエス様を信じたときに、ほんまやと。今までいろんなものを持ってしてその喜びを得ようとしたけども得ることができなかった。神様がくださったと。物がなくても喜んでて。病の時にも喜んでて。そのような喜びを本当にくださった。状況に左右されることのない喜び。物がなくても与えられているものに満足する満足。どんなことがあっても揺るがない平安。そういったものを我々はイエス様を信じた者は経験したはずなんです。もう一回そこに戻りなさいって言うんです。もしあなたにその喜びがなかったら、かつて持ってたそのような喜びがなくなってるんだったら、戻るべきところははっきりしてるって言うんです。私はどんな選択をしたのか思い出して、主よどうぞ私の不信仰の罪を許してくださいと。私は今日からまたあなたに対して忠実に歩みます。あなたが教えてくださっているようにあなたの御言葉に忠実に従っていきます。どうぞ私を変えていってください。そして私の中にあなたが約束してくださったあなたの平安を、あなたの喜びを与えてくださいって。神様あなたを変えてくださいますよ。神様が約束されたことをあなたのうちになしてください。そしてそのようにあなたが生きていくとき、この地上において病気をするかもしれない、ね、いろんなことが起こるかもしれない。でもその中にあってあなたは神様のこの平安と喜びに満たされて歩んでいくことを神様が約束してくださった。そしてね、その生き方こそが本当に永遠に価値あるものだということをあなたはご存知のはずです。だってそのような歩みに対して神様は褒美を与えてくださるんです。祝福をくださるんです。よくやったと言ってくださるんです。だって神が望んでらっしゃるのはこの地上においてあなたや私がこの御言葉に対して忠実に生きていくことです。動揺するようなことが起こっても神様を見上げて、神様どうぞ私のこの心を静めてください、あなたに対して信頼を失うようなことがないように強めてくださいと。あなたは主権者ですと。私はあなたに従っていくと決心しました。どうぞ弱い私を励まして強めて、そしてそのように歩まさせてください。そのような歩みをなしていくことをペテロは私たちに再び進めてくれるんです。もし私たちがこの世的なものをまた追い求めるならば、私たちは思い出さなきゃいけない。 この世が与えてくれるものは一時的な満足、喜びでしかありませんでした。我々もそういったことを経験して生きてきたんです。よく知ってます。そしてそのような生き方、この世を愛して、この世のものを求めて生きるような生き方っていうのは、神様の前において祝されることもなく、かえって裁かれるものです。無駄な時間を過ごしてしまうことになってしまうんです。で、皆さん、神様に忠実に従っていく。もちろん我々は完璧じゃないです。しかしその生き方がどれほど死の前に喜ばれるものであるか、それはもう我々が繰り返し見てきたことです。今私たちが覚えたいことはね、信仰生活の中でいろんなことが起こって、いつの間にか神様に対して持ってた最初の愛っていうものを忘れてしまった。信仰生活の歩みというのはただなんとなく習慣的なものになってしまった、ね、感動もない、喜びもない。もしそのような歩みがあなたの歩みだったら、このことをあなた考えてください。今日からあなたはどんな歩みをしていかれるかです。イエス様はあなたのために命も捨ててくださった。その方はあなたを使おうと言ってくださった。しかしその方にとって役に立たないものになってしまったなんて、どうです皆さん。そんなふうにあなたはこの人生を過ごしていきたいですか。この神様にとって役に立たないもの、この方はあなたを使ってこの神様の素晴らしさを世に明らかにしようというふうに言ってくださったのに、そのためにあなたを救ってくださり、あなたに日々を与えてくださってたのに、あなたは自らの不信仰でそれを台無しにしてしまって神様の役に立たなかった。これは悲しい人生です。そんな人生歩みたくない。あなたもそう思われるでしょ。だったら私たちがすることは、もう一回この基本を思い出すことです。主が誰であるか。そして私はこの方に対してどんな選択をしたのか。そしてその歩みを始めていくことです。そのような歩みをあなたがしていくときに、あることがあなたの中に起こってきます。それがこの15節のところに出てくるんです。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって、こんなふうに続くんです、ね。あなたがこのように神様の前に喜ばれる言い方をしていくときに、あなたの心の中に神様が希望をくださるというんです。あなたは希望を持って生きていくんです。そしてそのような希望を持って生きているあなたを人々が見て、なんでやねんって言うんです。そして人々があなたにその希望についての説明を求めるって言うんです。そしてあなたは、その希望をあなたに与えてくださった神様のことを人々に明らかにしていくんです。さっきもお話したように、この世の中はどんどんどんどん希望を失っていきます。希望のない時代であり、希望のない人生です。神様はそういう私たちに希望をくださり、生きていることって素晴らしい。そして死を迎えるときに、我々はその先に約束された神様の祝福を見て、我々は神を讃えながら死ぬ。それは我々がこれから学んでいきますけれども、それはただそういうふうに思い込んでるだけじゃない。その人生を神様は約束してくださった。その永遠を神様は約束してくださった。あなたも私も、この神様の素晴らしさを証しするものとして使われていくんです。でもそのためには、様々な困難や苦しみや問題の中にあって、ね、それに流されることなく、しっかりと主を見上げ、そして、この方に対して立てたあの忠実な誓い、忠実に歩んでいくというあの誓いを思い出して、歩み続けていくことです。主は私を助けてください。弱い私を助けてください。そしてどうぞ私を使って あなたがどんなに偉大な神様であるかということを明らかにしてください。その時に神様があなたを使ってくださるって、そんな人生を生きたいものです。その人生を歩んでいくために必要なこと、それはあなたがしてはならないことをやめて、するべきことを始めていくことです。その時に主があなたを通してご自身の素晴らしさを明かしてくださるから、そんなふうに生きましょう。そんなふうに生きて、この1週間も我々の素晴らしい神様を明かしていきましょう。父なる神様、今日もこの時間を主が備えてくださったことを感謝します。私たちは世の人々とは違うんだって、何も優れてるわけじゃありません。違いは偉大なあなたが私たちのうちにいてくださることです。どうぞ神様、私たちを変え続けてください。そして私たち自身もあなたがどれほど偉大な神様であるかということをしっかり覚えるとともに、あなたに対して立てた忠実に従っていくというあの決心を思い出して、あなたの助けをいただきながら、あなたの御後をついていくことができますように。どうぞ祝い、私たちを強めてくださり、励ましてくださり、この一週間さまざまなところであなたの証人として用いてくださいますように。この時を神様に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。